創世記から天地創造の記事を見ています。この天地創造というのは、西洋ではいろいろな影響を、人間の考え方に影響を与えています。アダムズアップルっていう言葉を聞いたことがあるでしょうか。男性の喉仏がですね、膨らんでいるところ、喉仏のところをアダムズアップルと呼ぶそうです。なんでかと言いますと、誘惑を受けた時に、エヴァからその善悪の知識の実をアダムが受け取るんですけど、まあそれがリンゴだと言われてみるんですけど、神様が見つかってやばいと思ってですね、飲み込んだそうなんです。で、喉に突っかえたから喉仏が男性は膨らんだ。で、アダムズアップルと呼ばれたんです。で、人間のエヴァの想像をしたときに、アダムのあばら骨を一本取ったっていうことが書いてあるね。で、昔は医学などですね、進んでいませんので、レントゲンなどありませんので、その記事を見てですね、男性はあばら骨が一本少ないんじゃないか、というふうに考えた人がいるんですね。神様はあばら骨から人間を作ることができますし、その一本取ったあばら骨をまた元に戻すこともおできになるんですけど、それをですね、こう逆手に取って、聖書は間違いだ、と考える人がいるんですね。また西洋人って面白いもので、それをこうジョークのネタにするんですね。日本人ってあんまりその神話をジョークのネタにしたりはしないんですけど、エヴァがですね、ある時寝ているアダムのこうあばら骨の数を数えた。何をしているの？って言ったら、あなたが浮気していないか調べていたの。何を言ってるんだ？俺とお前しかいないじゃないか、この世の中には。そういうこうジョークがあるそうな。創世記を一章から見てきました。一章は神様の天地創造の御業が記されていました。二章というのは人間の視点から天地創造を見て記されたと言われています。そして三章に入りますと人間の堕落、罪を犯してしまった人間に対する神様の裁きと救いが語られました。でこの三章で創世記というのは一つの区切りを迎えます。一章から三章まではエデンの園での生活、そして四章からはエデンの園の外での生活が始まります。そのきっかけとなったのが三章に記されている人間の背きの罪です。現在と呼ばれるこの人類最初の罪を境に人間の歴史はガラッと変わります。聖書という書物は人間の罪の歴史が書かれた書物であると言われますが、人間に罪がなかった状態はわずか最初の4ページだけで、残りの約2000ページは人間に罪が入った後の歩みが記されています。そしてここまでの聖書の登場人物は2人だけです。この2人はよく知られている人物ですが、実はここまで名前が伏せられていたことに、お気づきでしょうか。男、女、妻、夫、あるいは人とだけ言われていて、それが何という名前だったかは紹介されていません。それはあえて固有名詞を避けて男、女、人というだけで、誰がどうしたと読むのではなくて、これは自分がしたことと置き換えて読むことができるためです。そうするとここにあるすべての罪は、アダムとエヴァが犯した過ちであると同時に、私たちが犯した過ちでもあります。この三章の終わりでようやく固有名詞が出てきます。三章二十節。さて人はその妻の名をエヴァと呼んだ。ここでようやく聖書は女性、妻の名をエヴァと紹介します。初めて聖書を読む人にとっては、唐突にここにこの女性の名前が記されていることに違和感を覚えると思います。普通、小説でも映画やドラマでも人物の名前を紹介するときにはもっと序盤で名前を明かすはずです。しかし聖書はあえてこの場で女の名を明かしたのです。なぜこんなところなのでしょうか。神からの裁きを受けてエデンの園を追放されようというときに唐突にこの妻の名前が出てくるのです。人類の祖先である女性の名前が聖書で初登場するのがこのシーンなの しかもですね、アダムよりも先に名前が出てきて、悪魔に誘惑され、善悪の知識の木の実を取って食べ、さらに夫にも与えて食べさせたその人物の名を、エデンから追放されるこの時に、あえて聖書が明かしたのには意図があります。今では誰もが知っているこのエヴァという名前、世界一有名な女性の名前ではないでしょうか。しかし意外とこのエヴァという名前が出てくるのは、旧約聖書の中ではたったの2回、ここと4章に1回ずつだけです。そして新約聖書でも2回ほど登場するのみです。そしてこのエヴァという名前の意味は意外と知られていません。聖書がここでエヴァという名前を記すには、その名前の由来に意味があります。3章20節。さて人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。このエヴァという名前には生きること、あるいは生命という意味があります。改めて状況を整理しますと、罪を犯してしまった人間には神からの裁きが下されました。罪からの報酬としての死が宣告され、エレンの園を追放され、これからは食べるにも飲むにも苦労して生きていかなければならない。そんな不安の中にいるアダムが生きることを意味するエヴァという名前を女性につけて呼んだのです。死を宣告された人間が生命という意味を持つエヴァという名前で妻を呼んだのです。これから始まる生活の不安と死への恐れにあるアダムがなぜ生きることに希望を持って妻の名をエヴァという名前で呼べたのでしょうか。その答えは20節の後半にあります。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。まだ誰一人子孫を産んでもいないのに、もうここですべての母であったからであると言い切っているのはどういうことでしょうか。それは未来に与えられる約束の子供に希望を持っていたからです。この後の人間の歴史では、女性というのは助けてではなく男の助手としてヘルパーとしてその役割も存在も低められていきます。歴史の中で後継ぎを生むための存在、丈夫な子を産んで子供を育てるのが役目とそのように扱われてきました。それは女性が最初に悪魔に誘惑され罪を犯した存在であったから、そしてアダムを誘惑した存在として後の人々は見たからです。アダムも一旦は、あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたのですと、自分の過ちを女性の責任にしました。しかし神様はそれに対応するかのように、ならばこの女の子孫から私は救いを起こそうと言わんばかりに、あの原福音と呼ばれる救いの約束を語ったのです。もう一度3章15節を見たいと思いますが、創世記の3章15節。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。罪からの救いの約束は男性一人だけでは達成できない。神様はこの女の子孫を通して、一人をお与えになるという約束をされたのです。蛇の頭を踏み砕き、悪魔を征服する子孫を生み、命の回復を実現するのは、この女を通してであったのです。そういう意味を込めて、改めて、助けてとして、パートナーとしての女性をアダムは見つめ直したのです。骨からの骨、肉からの肉と言って、アダムはこれを女と呼びました。この女という呼び方は、これから全ての女性に適用されていく名詞ですが、自分の妻をエヴァという固有名詞で呼ぶとき、一人の女性として、一人の妻としてその存在を認め、改めて見つめ直し、そしてそこに命の希望と生きることの希望を表したのです。これがアダムの神様への信仰の表れであったのです。アダムが死を宣告された時も、この妻の存在が命の回復の保証であり、救いの希望だったのです。 ですからここで母であったからであると、まだ誰も生まぬうちに言い切っているのはそのためです。そしてついに人間はエデンの園から追放されることとなります。しかし神様はこれからエデンの園から追放する人間に革の衣を着せてくださったとあります。21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。神様も決して鬼ではないので、いくら罪を犯して堕落してしまった人間といえ、これから自分たちで生きていかなければならない彼らを裸一貫で園の外に追い出してしまわれずに、革の衣を作って着させたというのです。例えば自分の子供が家を出て生活するときに、進学や就職で家を出るときに、一人暮らしをするというときに、親は子供に何か持たせてあげたいと思います。人間の親心としては、あれもこれもと、いろんなものを持たせてあげたいと思いますが、神様は追放する人間に対して、たった一つのものを与えました。それが、革の衣です。この革の衣には、神様の知恵と、人間への深い愛情と憐れみが表されていました。その中から4つのことを取り上げたいと思います。まずその革の衣の機能性についてですが、神が与えてくれた革の衣というのは、イチジクの葉を綴り合わせて作った葉っぱとは違って、相当機能的に優れたものでした。これから人間は、苦労して働いて糧を得なければなりません。そのためには丈夫で長持ちする服が必要となります。また女はこれから子を産まなければなりません。体を冷やさないようにするには暖かい服が必要不可欠です。神様はそんな彼らのために丈夫で長持ちする暖かい革の衣を作って着させてくださいました。革の衣はこれからの彼らの生活のためを思った神様からの愛の贈り物だったのです。私たちの歩み、私たちの生活、いつも神様が思っていてくださり、私たちのためにいつも祝福を注いでくださっているということを覚えたいと思います。そして罪を犯した結果、彼らは自分たちが裸であることに恥を感じるようになり、イチジクの葉っぱで体を覆うようになりました。しかし、罪の結果のその恥というものを隠すのに使った一軸の葉というのはすぐに枯れてしまいます。すぐに枯れてまた新しいものと取り替えなければなりません。で、ここに人間の問題解決の方法と神様の問題解決の方法の違いがあります。私たちは問題というものを表面から見て表面だけを覆って解決しがちですが、神様は問題の内面を見て根本から解決されるお方です。とっさに作った手頃にできたイチジクの葉というのは表面だけを覆ってすぐに枯れてしまいます。しかし皮の衣は丈夫で長持ちし、しっかりと体を覆うことができます。そして古くなることがありません。罪の結果である裸を、恥を覆うための革の衣。しかしなぜ革でなければならなかったのでしょうか。別の素材でも良かったと思うんです。シルクじゃダメだったんでしょうか。神は人にシルクの服を着させたってなんか高級感がありますよね。あるいはですね、羽毛のジャケット良かったんじゃないでしょうか。すごくあったかくてですね、軽いんです。女性にはもってこいじゃないでしょうかね。あるいは、男性にはですね、仕事着としてデニムを着させたらいいんじゃないでしょうか。非常にこう、おしゃれな感じがしてですね、仕事もはかどると思うんですけど、なぜ神様は革にこだわったのでしょうか。ブランド好きだったんでしょうか。それは、覆うというところに答えがあります。罪の汚れである裸を覆うには、植物の葉っぱ、あるいは植物からできたもの、あるいは動物の毛とかではなくて、動物を殺して作った皮である必要があった。すなわち、 命の代償が必要だったんです。ですからこの覆うというヘブル語には贖うという意味もあります。人間の罪を贖うには必ず命の代償が必要だということがこの皮の衣に込められていたのです。そしてそれを神様自らが用意してくださったのです。それは後に与えられる女の子孫であるイエス様の十字架の贖いを表すものでありました。つい先ほどまで人間は裸でいて平気だったんです。しかし今や皮の衣を着るようになりました。以前はエデンの園では寒さもなく、そして裸でいることに恥もなかった人間が動物の皮を身にまとうようになったのです。自分の肌の上に別の動物の皮を着るんです。実はこのことはとってもおかしなことなんです。よくですね、自分のペットに服を着せる方がおられます。特にですね、犬や猫に洋服を着せて散歩させたり、で雨の日はですね、もうレインコートを着させたりするんです。夏はですね、アスファルトが暑いんで肉球が傷まないように靴を履かせたりですね、足にクリームを塗ったりですね、すごいこう優しいんですね。それと実は同じなんです。もともと動物は何も着ないのが自然であって、それにですね、服を着せるというのは実はおかしいことなんです。毛皮の上にさらに服を着せようとするのが人間です。まあ、こんなことを言った人がいました。私の知り合いで。ペットに服を着させないで外に行くなんて、裸で外を歩かせるようなものだ。そういった人がいるんです、私の知り合い。でも人間って本当におかしなことを考えます。私たちも同じです。もともと裸でいた人間が動物の皮を着るというのは本来動物が服を着るようなものなのです。皮の上に皮を着るというのはおかしなものです。後に聖書の中で皮の衣を着るという特徴的な人物が二人登場します。毛皮を身にまとい、皮の帯を締めた人物。それは旧約聖書の預言者エリアと、そして新約聖書のバプテスマのヨハネです。二人とも人々に罪の悔い改めを求めた人物です。毛皮を着て皮の帯を締めるというのは野蛮な感じがします。そのようにして罪ある人間は神の前に獣のようだということを分からせるためにわざわざ皮、獣の毛皮を身にまとったと言われています。アダムたちも皮の衣を着るとき、そこには命の犠牲があり、そして自分たちが罪あるものであるということを悔い改めつつ、その皮の衣を着たのです。このようにして、エデンの園を追われた人間ですが、神様からいただいた皮の衣を着て、エデンの園の外での生活が始まりました。23節、そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分が そこから取り出された土を耕すようになった。親元を離れて生活を始めた人が自分で洗濯をし、自分で食事を作り、身の回りのことをすべてやらなければならなくなったとき、初めて親のありがたみ、今までいた家の環境の良さに気づくものです。エレンの園にいた頃は自由に何でも食べることができました。しかし今は苦労して糧を得なければなりません。地を耕し、種をまき、茨やアザミを取り除けながら作物を育てていかなければなりません。今までエデンの園にいた時はどんなに恵まれていたか、どんなに豊かだったか、神様への感謝の気持ちと、そして悔い改めの気持ちでいっぱいでした。でここで、あの放蕩息子の話ならば、そうだ、父の家に帰ろうとなるのですが、アダムとエヴァはエデンの園に戻ることができたでしょうか。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いる。父のところには食べ物がたくさんある。しかし神様はエデンの園から人間を完全に追放されました。24節、こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたとあります。もう エデンの園には帰ることはできないのです。神は命の木への道を守るためにケルビムと炎の剣を置かれたとあります。ケルビムというのはおそらくエデンの番人のような存在で、炎というのは怒りの象徴、そして剣とは裁きを象徴するものです。神様は人を愛しておられましたが、同時に完全に正しく聖なるお方です。罪を犯した人間をもはやエデンの園に置いておくことはできませんでした。神様はご自身のもとから人間を離したのです。そして命の木の実を食べないようにして人間に死を与えたのです。しかし神様はただエデンの園から人を追放されて終わりにしたのではありませんでした。エデンの園から人間を追い出されましたが、エデンの園自体は破壊することはなかったのです。命の木から取って食べないようにケルビムと炎の剣を置かれましたが、命の木自体は切り倒さずに残されたのです。そのようにして人に回復の望みを与えたのです。それは放蕩息子が我に帰って家に戻るまでの家路が遠かったように、遠く遠く後の時代になって救いはイエス・キリストを通して実現されますが、人はそこに希望を持って歩むことができたのです。そして放蕩息子が家に帰ろうとした時、父は家にいたのではなく家を出て息子の帰りを待っていました。息子がいなくなったその日から父自ら家を出て息子を探しに行ったのです。神様も同じでした。神様は人をエデンの園から追放されましたが、ご自身もそこを出られて後を追われたのです。神様はエデンを追放した後もエデンから追放した後も人間に語りかけ、そして働きかけてこられました。後には天幕を通して、神殿を通して、預言者を通して、様々な形で神様は人に接してきました。そして約束の子孫としてイエス様ご自身が天から下ってくださり、十字架によって罪を贖ってくださいました。人間は罪を犯してしまいましたが、神様はそれで終わりと人間を見放したり見捨てたりはされませんでした。もちろん人には罪を犯した罪に対する罰は与えられましたが、決して見捨てず見放さず、人を追放した後も神様は後から人を導いてくださいました。これから追放されていく人間に革の衣を作って着させ、苦労して耕した畑に実りがあるように恵みの雨を降らせ、そして死からも人間を救ってくださいました。私たちも日々たくさんの失敗や間違いを犯します。時に人生の選択を誤ることもあります。もちろんその結果辛い目に遭うこともあります。しかし神様は決して見捨てることはありません。たとえ私たちが間違った道を歩んでも見放さずに共に歩んでくださり、右へそれるにも左にそれるにも後ろからこれが道だと必ず正しい道に導いてくださいます。神様は私たちに裁きを与える前に救いの道を用意してくださいました。革の衣を送ってくださいました。神は人をエデンから追放した後も見捨てず、後から人を導いてくださいました。神様は人間に肉体の死というものを与えました。誰もが生まれてきた時には、霊的には死んだ状態で生まれてきます。人は霊的には死んだ状態で生まれてきて、そして神様と出会い、生まれ変わり、肉体の死後、永遠の命を得ることができるのです。神様は人に一時的な死を与えることによって、永遠の死から免れさせてくださるお方です。私たちの人生の問題にも必ず解決を与えてくださる神様に期待してまいりたいと思います。今朝は創世記の3章の人間がエデンを追放される箇所から、神様からの後から追ってくださる恵みについて教えられました。最後に 詩編の23編の御言葉を読ませていただきたいと思います。詩編の23編の6節の御言葉です。23編の6節。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。有名な詩編23編の御言葉ですが、この23編というのは、神様と私たちの関係を羊飼いとその羊に例えました。神様は私たちを正しい道に導いてくださり、私たちを守ってくださる羊飼いであります。そして私たちはその羊であります。罪を犯した人間に裁きを下す前に、先に救いの道を用意してくださいました。辛い時も悲しい時も、すべての人生において、神様はこの羊飼いのように先に行って私たちを導いてくださるお方です。そして23編の6節には、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうと言われています。主は人をエデンから追放された後も、後から追ってくださり、人々を導いてくださったのです。まさに、詩編で言われているように、私たちの人生は神様からの慈しみと恵みとが後を追ってくださるのです。神様は私たちが生まれる先に、すでに私たちの人生を計画してくださり、私たちの先に立って私たちを導き、そして私たちの後ろからは、主の慈しみと恵みとが追ってきてくださることを感謝したいと思います。それではお祈りをいたします。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。愛する天の父なる神様、私たちはあなたに背き、あなたに滅ぼされてもおかしくない、そのような存在でありました。しかし、神様は私たちに愛と、また憐れみを注いでくださり、私たちに救いの計画を与えてくださいましたことをありがとうございます。私たちの人生、どんな時においても、あなたが先に立って私たちを導いてくださり、また後ろからも追ってくださり、私たちを支えてくださっていますことをありがとうございます。今週一週間の歩みも、どうぞあなたがその豊かな恵みによって私たちを祝福してください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。